水島寛月さんのことでご用があるんだそうでございます。
と小間使いは気を利かして機嫌を直そうとする。
寛月でも水無月でも知らないんだよ。大嫌いだわ。ヘチマが戸惑いをしたような顔をして。
第三の見屈は、哀れなる寛月くんが留守中に頂戴する。
おやお前、いつ即発に行ったの？
小間使いはほっと一息ついて、こんにちとなるべく簡単な挨拶をする。
生意気だね、小間使いのくせに。
と第四の見屈を別方面から食らわす。
そして新しい藩入りをかけたじゃないか。
ええ、先だってお嬢様からいただきましたので、結構すぎてもったいないと思って氷の中へしまっておきましたが、今までのがあまり汚れましたからかけ替えました。
いつそんなものをあげたことがあるの？
このお正月白木屋へいらっしゃいまして、お求め遊ばしたので、うぐいす茶へ相撲の番付を染め出したのでございます。あたしには地味すぎて嫌だからお前にあげようとおっしゃったあれでございます。
あら、嫌だ、よく似合うのね、憎らしいわ。
恐れ入ります。
褒めたんじゃない、憎らしいんだよ。
へえ、
そんなによく似合うものをなぜ黙ってもらったんだい？
へえ、
お前にさえそのくらい似合うなら、私にだっておかしいことはないだろうじゃないか。
きっとよくお似合い遊ばします。
似合うのがわかってるくせになぜ黙ってるんだい？そうして済ましてかけてるんだよ、人の悪い。
見屈は止めどもなく連発される。この先、時局はどう発展するかと緊張しているとき、
向こうの座敷で、富子や、富子や、
と大きな声で金田くんが令嬢を呼ぶ。令嬢はやむを得ず、
はーい、
と電話室を出て行く。我が輩より少し大きな鎮が、顔の中心に目と口を引き集めたような顔をしてついて行く。我が輩は例の忍び足で再び買ってから往来へ出て、急いで主人の家に帰る。探検はまず12分の成績である。
帰ってみると、きれいな家から急に汚いところへ移ったので、なんだか日当たりの良い山の上から
薄暗い洞窟の中へ入り込んだような心持ちがする。
探検中は他のことに気を奪われて、部屋の装飾、襖、障子の具合などには目も止まらなかったが、我が住まいの下等なるを感じると同時に、彼のいわゆる月並みが恋しくなる。
教師よりもやはり実業家が偉いように思われる。我が輩も少し変だと思って、
例の尻尾に伺いを立ててみたら、その通り、その通りと尻尾の先からごたくせんがあった。
座敷へ入ってみると、驚いたのは、明帝先生がまだ帰らない。
タバコの吸い殻を蜂の巣のごとく火鉢の中へ突き立てて、大あぐらで何か話し立てている。
いつの間にか寛月くんさえ来ている。
主人は、手枕をして天井の雨漏りを4年もなく眺めている。相変わらず太平の逸民の会合である。
寛月くん、君のことを上ごとにまで言った夫人の名は当時秘密であったようだが、
もう話してもよかろう、と明帝がからかい出す。
お話をしても私だけに関することなら差し支えないんですが、先方の迷惑になることですから。まだダメかな。それに丸々博士夫人に約束をしてしまったものですから。
他言をしないという約束かね。
ええ、
と寛月くんは例のごとく羽織の紐をひねくる。その紐は売品にあるまじき紫色である。
その紐の色は地と天保町だな、と主人が寝ながら言う。 主人は金田事件などは無頓着である。
そうさ、到底日露戦争時代のものではないな。陣笠に立ち合いの門のついたぶっさき羽織でも着なくっちゃ収まりのつかない紐だ。
織田信長が婿入りをするとき頭の髪を茶筅に行ったというが、その説用いたのは確かにそんな紐だよ。と明帝の文句は相変わらず長い。
実際これはジジイが長州選抜の時に用いたのです。
と寛月くんは真面目である。
もういい加減に博物館へでも見直してはどうだ？首くくりの力学の演者、理学士、水島寛月くんともあろうものが、
売れ残りの旗本のようないでたちをするのは、ちと対面に関するわけだから。
ご忠告の通りにいたしてもいいのですが、この紐が大変よく似合うと言ってくれる人もありますので。